皆さんこんばんは。このように、共に集えたことを感謝いたします。また尊いお祈りにも心から感謝をいたします。それでは今晩の御言葉を一緒に見ていきましょう。修法にもありましたけれども、第1ペテロの4章、ペテロの手紙をシリーズでずっと見てきておりますけれども、今日は13回目で、前回と同じタイトルですが、苦しむことがある中でというその第2回目、苦しむことがある中でその2回目、第1ペテロの4章最初の1節から7節までをまずご一緒に見ていきたいと思います。それでは拝読をさせていただきます。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく神の御心のために過ごすようになるのです。あなた方は異邦人たちがしたいと思っていることを行い、公職、情欲、水酒、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけったものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはあなた方が自分たちと一緒にどう過ごした放蕩に走らないので不思議に思い、また悪行を言います。彼らは生きている人々をも死んだ人々をもすぐにも裁こうとしている方に対し申し開きをしなければなりません。というのは、死んだ人々にも福音が述べ伝えられていたのですが、それはその人々が肉体においては人間として裁きを受けるが、霊においては神によって生きるためでした。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。ここまでにしたいと思います。もう水曜日の集会に、いつも来てくださっている人はこのペテロの手紙をずっと学んできておりますので、13回目になりました。もうほとんどがこの手紙のテーマは苦しみ、苦難、そこをどう乗り越えていくかということですので、もう何度も何度もそのことについて学んでいると思うんですけれど、けど私たちはいろいろな面で本当に状況が変わります。そしていろんな方面からの苦しみに出会いますので、このようにしていろんな方面から御言葉を見るというのは、また幸いなひとときではないかと思います。今日見てみましたこの手紙ですけれども、ここには苦しみにあっている生徒たちがそこでどう過ごせばよいのかということが進められております。私たちクリスチャンはこの罪の世から救われました。私たちは神の御国を目指すものとされました。そして神の御言葉を基準として生きるものとされたものです。自分の栄光とか自分に注目を向けてもらうということよりも、このような罪深いものを愛して救ってくださった神様に感謝して栄光をお返しするものと変えられたものであります。新しいスタンダードが与えられて、そして新しい命と、そして生き方が私たちには与えられました。ではけれども、新しくされましたけれども、私たちにはいろんな苦しみがあります。そこで何を私たちは覚えればよいのでしょうか。この手紙を受け取った人たちはペテロからどのようなことを勧められたんでしょうか。今日3つのことを御言葉から見ていきたいと思います。まず1つは、苦しむことがある中で 苦しみが与えるもたらす益を考えるということです。苦しみがもたらす益を考えるということであります。もう一度4章の一節を見ますと、このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。ここでペテロは異邦人のいわゆる罪の世に生きていたライフスタイルに同調しないで、そして以前の罪ときっぱり縁を断つように勧めをいたしました。神様は私たちがこの世で生かされて、そしていながらさらにより清められるために、私たちをもう一歩霊的なレベルへ引き上げるために一定の苦しみを与えられることがあると思います。苦しみには必ず祝福、私たちがその時ではないけれども後で見た時に良かったと思える恵みがあります。その一つは、苦しみは私たちを罪から遠ざけるという素晴らしい益があります。一章の失礼一節の後半でペテロは、苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちましたと言いました。ペテロは苦しみを通して、苦しみを経ていく人は罪との関わりがだんだん断たれていくのだと言ったのです。その罪に対して妥協しないで、その罪に対して信仰によって受け止めて乗り越えようとしている人たちは、必ずその罪との関係から距離が引き離されていくのです。当時のローマの富裕層といいましょうか、お金持ちの人たちは非常に財産が多くて、広い土地を、自分の土地を持っていたようでした。そして彼らはその広い土地に自分の家とは別の家、別荘を建てたそうです。そしてその別荘を豪華絢爛に着飾って、そして贅沢に、自分は王ではないけれども王のような気分になって、そしてその家を天井を見上げて、宝石やまたある場合は銀や金などが貼られている、その状況を見て幸せに浸っていたそうです。それだけならいいんですけれども、ある人たちはその場所に友人を呼んで、ある場合は異性を呼んで、そして公職や情欲にふけて、そして家族と離れて離れのそのようなところで罪を犯していたようです。それが書かれているのがその3節に書かれております。ペテロ、あなた方は異邦人たちがしたいと思っているようなことを行い、公職、情欲、水衆、遊興、宴会騒ぎ、忌むべき偶像礼拝などにふけたものですが、それは過ぎ去った時でもう十分です。彼らはそのような、多くの人たちはそのような生き方をしていた。しかし神様はそのようなことをしていた中からイエス・キリストによって救い出してくださいました。パウロは言いましたね、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。もう考え方もスタンダードも新しくされて、そのようなものはもう必要ない。イエス・キリストによってもう与えられている素晴らしい救い、もうそれで十分とされるものとなりました。苦しみがもたらす益、私たちを罪から遠ざけるだけではなく、私たちを神の御心に向かわせる素晴らしさがあります。4章の2節の後半、もはや人間の欲望ではなく神の御心のために過ごすようになるのです。 神様は愛のお方でいらっしゃいます。神様は私たちに一定の苦しみをいろんなことで合わされられます。苦しみはつらいですけれども、神様はその苦しみを通して私たちに行くべき正しい道を示されることが多いんではないでしょうか。イエス様はそれをする必要はありませんでしたけれども、御言葉によるとイエス様は多くの苦しみを受けられました。イエス様は完全なる方でいらっしゃいますので、それをしなくてもいいですが、御言葉はイエス様は父なる神の御心を完全に行うものとをなるためにその道を通られました。十字架の死を通って完全な御心に生きられました。旧約聖書のイスラエルの王ダビデ、彼は失敗や苦しみを通して少しずつ少しずつ偉大な王とされていった方ではなかったでしょうか。詩篇の119編の71節にこう書かれています。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。苦しみは私たちを時々悩ませ苦しめ、そして私たちはできたらそれがない方がいいといつも思うものです。しかし苦しみは私たちをより清める道具ではないでしょうか。苦しみには目的があります。苦しみには私たちが後で見たときに、ああよかったと思わせる素晴らしい祝福があるのではないでしょうか。苦しむことがある中で私たちも信仰によってそのように御言葉を見ることができれば幸いではないでしょうか。もう一つ、苦しむことがある中でペテロはどのように進めたでしょうか。世の終わりのことに目を向けるように進めました。世の終わりのことに目を向けていくようにです。先ほど読みました4章の7節で、彼は万物の終わりが近づきました、祈りのために心を整え身を慎みなさいと言いました。ペテロは万物の終わりが近づきましたと、これはエルサレムとその神殿の崩壊が、それが崩されるということの予言でありましたね。その予言は紀元70年にもう達成されましたね。しかしこの万物の終わりというのは救いが完成される日のことです。新約聖書は特にそうですけれども、まあ、多くはギリシャ語で書かれていますが、ある先生はこの終わりという言葉の言語のこの意味はいわゆる時間的な終わりのことということよりも意味的には完成もしくはゴール到達点、ある場合はこの終わりというのは信仰者にとっては勝利というような場合にも使われているとおっしゃっていました。いずれにしてもペテロは万物の終わりが近づきましたと言いましたけれども、救いが完成する日が近づきましたと宣言したのです。私たちの罪のために死んでくださった主イエス様はもうこの地上にはおられません。イエス様は十字架にかかられました。3日の後に墓に葬られました。葬られた後3日目にそこからよみがえられました。数日間イエス様は地上に生きられて、確かに自分が生きておられることを多くの人たちの前で表されられました。その後イエス様はオリーブ山で弟子たち人たちが見ている間で天に引き上げられて天にお戻りになられました。その前にイエス様は弟子たちにこうおっしゃられました。私は場所を備えに天に行くのです、私はもう一度迎えに来るのですと約束してくださいました。神様はもう一度私たちのためにこの地上に来られます。その時こそ私たちの救いが完成される、 素晴らしい良き日であります。これは私たちにとって大きな大きな励ましであり慰めではないでしょうか。アメリカの非常に有名な、もう亡くなりましたが皆さんも知っていると思います、スティーブ・ジョブズというアップルというコンピューターを開発された、お方、彼は2005年のにアメリカのスタンフォード大学の卒業式で非常に有名な言葉を残したんですね。もう知っておられる方もいると思いますけれども、まあ彼はあの左の上の言葉をスピーチで言ったというんですね。 If today were the last day of your life, of my life, would I want to do what I am about to do today? この意味は、もし今日が自分の人生の最後の日だとしたら、今日やる予定のことを私は本当にやりたいだろうかと言ったんです。非常に有名なんです。多くの人たちに考えさせられる言葉を彼は残しました。で、彼はそのスピーチの中で、彼は、私はいつも重大な決断が迫られるとき、いつもこれを自分自身に言い聞かせて、もしその自分自身の答えがノーであるならば、今それをやるべきではないと判断して生きてきたそうです。彼はこの時末期の膵臓がんでした。彼は自分が残された日があとどれぐらいかを知っていました。彼はキリスト者ではありませんでした。しかし彼はこの地上で自分が残されている日がどれぐらいあって、もう自分は死ぬのがいつであるかという最終到達点を彼は見ていました。ですから彼は与えられている一日を彼なりに考えて、無駄な人生を送りたくないと言って、素晴らしい、まあ自分に打ち込むと言いましょうか、時間を無駄にしないで素晴らしい業績を上げられましたね。しかしある意味霊的に唱えるならば、この彼の考え方は私たちクリスチャンにも霊的な意味で当てはめることはできるんじゃないでしょうかね。自分のこの地上での終わり、つまり世の終わりのことについて、それに目を向けておく。イエス・キリストが迎えに来てくださるとき、私たちの救いが完成されるときのことを思っておく。再臨のことを思っておく。私たちはいろんな苦しみに遭いますと、悩まされますと、もうそれに目がいってしまいますね。その現実はあります。しかし主イエス・キリスト様がもう一度私たちを迎えに来てくださるという素晴らしい約束もあります。ステパノという人が使徒の働きに出てきますけれども、彼は殉教した時、彼はこう言いましたね。天を見つめ、神の栄光と神が立っておられるのを見てと御言葉で書いてあります。彼は苦しい時、もう自分の命がない時、彼は石を投げつけてるその人たちをに憎んだりせず、彼はイエス・キリストを見上げて、そして殉教しました。使徒の働きの初代教会の人たちはいつもこう言っていました。主は近いのです。ピリピ人の手紙の4章の5節6節、主は近いのです。これはもちろん主はそばにいますということと同時に、主は迎えに来てくださる人は日が一刻一刻迫っています。これが彼ら自身を励まし、そして彼ら自身を苦しみの中で勇気づけた言葉でありました。私たちは苦しみに遭うと、ついそれに心が、つい目にそれが奪われがちです。しかしこの世の終わりの終末の始まりと言いましょうか、キリスト者にとってはその時はもう栄光の素晴らしい時じゃないでしょうか。 イエス・キリストを信じていない、わからない人は、もうヨハネの黙示録のところを読んでいくと、恐ろしい恐ろしい裁きの日の始まりです。しかし、信仰者は感謝します。イエス・キリストは雲に乗って迎えに来てくださり、私たちは新しい体が与えられて、一挙に天に引き上げられます。救いが完成する。ペテロは苦しむことがある中にあって、いや、その苦しんでいる人たちに、世の終わりのことに目を向けるように、万物の終わりが近づきました。まさか今週月曜日にあんなような大きい地震が起こるとはもう思ってもいませんでしたね。びっくりしました。いろいろ私考えさせられましたね。まあもちろん、その地震起こって揺れてる時に何も考えることできませんでしたよ。もうちょうどあれは7時8時前ぐらいでしたか、月曜日。私ちょうど家の椅子に座っていましたね。まあ月曜日は教会でちょっと片付けとか、またいろんな掃除というのがありますので、9時から始まりますから、それに向けての準備をしようとは思っていましたけれども、家内はちょっとベランダでいろんな支度をしていましたね。洗濯物を干したりしていました。そしたらもう信じないような揺りに揺さぶられましたね。もう何もできなかったです。机に隠れる、もう全然できなかったです。もう物は倒れてくるのをもう見るしかないです。いや、見るというか何が起こったのかわからなかったですね。弱いちっぽけなものだと思いました、ね、いろいろ考えさせられました。しかし確かに言えることは、やっぱり世の終わりは一刻一刻、万物の終わりは近づいてるんですね。そのためにペテロは7節8節9節10節のところで、やっぱり互いのために、互いのことを考えなさいと、互いに愛しなさい、愛というのはクリスチャンが受けたもので、やっぱり苦しみを耐え抜く偉大な力になるものだと思いますね。愛だけではなく、互いにもてなし合うようにと彼は勧めましたね。協力し合う。使徒の働きのを見ていくと、使徒の働きの人たちはよくもてなし合いました。よく協力しましたね。ということが書いてあります。使徒の働き2章の44節ではこう書かれています。信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有していたと書いてあります。助け合い、互いの精神、これが初代教会の苦しみ、迫害を受けていた人たちにありました。それは彼らが苦しめられている時の大きな大きな内からの力となったのではないでしょうか。そして十節のところを見ると、与えられている賜物を用いて互いに使い合いなさいと。万物の終わりが近づいた、その時のことを思って、そして今やるべきことを、自分でこのことをやる、自分だけでやっていくではなく、協力し合って、愛し合って、もてなし合って、親切にして、そして神様がくださった多くの賜物を、それを自分で溜め込むだけではなく、それを神様に仕えるために用いなさいとお勧めをしました。いずれにせよ、ペテロはここで苦しむことがある中で、この世の終わりのことに目を向けるように勧めをいたしました。私たちはどこを見ているでしょうか。私の場合、自分の周りの出来事のことばかり見ていることが多いです。私の不信仰だと思いますね。もっと未来のこと、神様が私たちに用意してくださっている素晴らしいその時、もう そのことに目がいっているんだったらば、もう今私たちが、ああこれはどうしよう、あれはどうしようと言っているようなことは本当にあまり大きい問題じゃない。神様がそれを解決してください。そのように私はいろいろ教えられます。最後、苦しめられる、苦しむことがある中で彼は何を進めたでしょうか。祈りを実践していくことでした。祈りを実践する。最後の使徒の行伝の4章の11節後半だけ読みします。イエス・キリストを通して神が崇められるためです。次、栄光と支配が世々限りなくキリストにありますように、アーメン。ここでペテロはアーメンと言って、いわゆる聖栄の祈りをいたしました。聖栄というのは栄光を神にお返ししますというお祈りです。このような同じようなフレーズは新約聖書に15回16回書かれています。特にパウロが書いた書簡の、よくその書簡の最後のところにはそのような似たようなことがよく書かれてございます。いずれにしましても彼は7節のところで祈りのために心を整え身を慎みなさいと進めましたけど、彼は自分で進めるだけで終わらないで、自分自らが祈りを実践しました。彼は口だけでこうしなさい、ああしなさいじゃなく、自分から進んで栄光が支配がいよいよ限りなくキリストにありますようにと祈りました。イエス様は祈りの人でした。弟子たちに父なる神の御心がなる祈りを教えになりました。しかしイエス様は弟子たちに祈りを進め、祈りの大切さを教えられましたけれども、それだけで終わられなく、イエス様は十字架をかかられる前、ゲッセマネの園で自ら祈り、弟子たちが祈ることができない時ひざまずいて祈られました。それだけではなく、あなたの御心がなるようにと言ってイエス様はお祈りをされました。初代教会の人たちは多くの苦しみにありました。もう言う必要はないですけれども、彼らの一つの特徴は祈りに熱心な人たちでした。イエス様がオリーブ山から天に上げられたその数日後、彼らはエルサレムに戻って120人ほどが集まって、使徒の働きの1章の14節のところを見ると、彼らは集まって祈りをしていました。ペテロがメッセージをし、1日に3000人の人たちが救われました。弟子に加えられました。彼らは御言葉を大切にし、交わりをし、そしてその後御言葉はこう語っています。彼らは祈りをしていた。教会にいろんな問題が起こってきました。使徒の働きの6章の1節から5節のところを見ると、ヤモメが内外しのにされて、そしていろんな問題が教会に出てきていました。その時人たちはこう言いました。私たちは祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。祈りを非常に大切にしました。いや、大切に考えるだけじゃなく、教えられるだけじゃなく、実際祈りをしました。使徒の働きの12章を見ると、ヘロデの迫害がひどくなりました。指導者ヤコブが捕らえられて殺されました。もう一人の指導者ペテロが4人1組の牢に入れられました。12章の5節を見ると、教会は神に熱心に祈り続けていました。どうして迫害が厳しい中で教会が前進し、どうしてそこに集まっている人たちは厳しい状況にもかかわらず彼らを通して福音が伝えられていったでしょうか。答えは明らかです。彼らが祈りを実践してからで、実践されたからではなかったでしょうか。祈りの必要を教えられることと実際に祈りをすることとはちょっと違います。 私たちはメッセージで教えられたり御言葉を読んでいて祈りの必要を痛感させられます。しかし痛感させられるだけで教えられることだけで止まってしまうことが私たちは時々ないでしょうか。祈りの必要を覚えることと実際に祈りをしていくこととは大きな隔たりがあります。私たちはもう一度改めて祈りを実践するクリスチャンになりたいと思います。どうして初代教会の人たちがあれほど私たちが受ける苦しみと比べたら信じられない比べ物にならないほどの苦しみの中で彼らはどんどんどんどん増やされ成長していきました。人数が増やされるだけではなく教会は前進し聖霊に励まされてそして信者の数が増えていきました。彼らが祈りを実践したからではなかったでしょうか。祈りは誰でもできます。祈りはどのような時でもできます。祈りは時間に関係なく神様に心を向けることができる。神様が私たちクリスチャンに与えてくださった素晴らしい特権ではないでしょうか。これを私たちはもう一度信仰によって使っていきたいと思います。ヤコブはこう言いました。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからです。つまりあなた方が願わないのはあなた方が祈らないからですとも言えるかもしれません。私はメッセージを聞きいろんな先生方からの信仰を見させていただきまたある兄弟やある姉妹のいろんな証を読んだりまた生き方を通してみたり励まされああ私にも本当にもう一度祈りが必要だな足りないな励まされて教えられることが多々あるものです。しかし果たしてそれが実際祈りをするということにどれぐらい移っているだろうかと考えたとき私は考えさせられなければならないところがあります。ペテロは兄弟姉妹たちに祈りのために心を整えなさい。しかし彼は言うだけじゃなく栄光と支配がいよいよ限りなくありますようにと言ってアーメンと言って彼は祈ったんでした。苦しむことがある中で祈る神様に祈るその私たちが今受けているその問題私が今直面しているその問題神様はご存知です。しかし私たちの心をもう一度その神様にお知らせしていく。ピリピ人の手紙の4章の6節をちょっと見たいと思います。有名な御言葉ですけどもう一度ピリピ人の手紙の4章前のスクリーンにちょっと出ないかもしれませんがピリピ人の手紙の4章の6節パウロはこう言いました。何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。6節の前半であらゆる場合にと書いてあります。これはもちろんあらゆる場合にですから 一つ一つ私たちが直面することにということだと思います。もちろんその中に苦しむとき、問題に巻き込まれるとき、もちろん祝福されて恵まれているときも含まれているでしょう。しかしどんなときであっても祈りなさい。祈りについて考えなさい。祈ることをやっていきましょう。そうじゃない、神に知っていただきなさい。祈りを実践していく。本当に私たちはいろんなことで悩まされて、状況によって、またある場合にはひょっとしたら人からというようなこともあるかもしれません。サタンはそのような時に私たちを諦めさせて、サタンは巧妙ですね。私はサタンにそういう意味においてよく騙されてしまっているところがあるんですね。サタンは私にメッセージよく聞かせますね。祈りについて教えさせられますね。ああ祈らないといけない、もっと祈らないといけない、今日そう思わせる、教え込ませる、今日そこで止まらせます。実際にその日の晩ひざまずいて、そして神様に祈る、そこはさせないです。巧妙ですね。私たちはそのようなサタンの働きに信仰によって立ち向かっていくものでありたいと思うんですね。教えられる、言う、進める、いや自分から祈る、やってみる。神様はいろんな問題やその苦しみの中でも不思議に働いて、私たちを素晴らしい道へと導いていってくださる方ではないでしょうか。苦しむことがある中で、もう一度私たちは今日苦しみが与えられる益を覚えて、そして終わりの日のことを覚えて、今のことじゃなくて救いが完成される日のことを覚えて、いやそれだけじゃなく祈りを実践していくことを、もう一度私たちは教えられたいと思うんですね。そしてそれだけで終わるのではなく、神様このことを私が行っていくことができるように、神様の御心にかなう歩みができるように、主の御霊に導かれて生きていくものでありたいと思います。お祈りをしたいと思います。恵み深い天のお父様、御言葉を感謝します。どうぞ私は助けてください。主が語ってくださっていることに応答していくことができるように助けてください。御言葉に本当にもう一度感謝をして、主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
はい、メッセージに感謝いたします。ではなす様へ長胸を賛美いたしましょう。お立ちいただいて、そして主が心に語って導かれていたら応答いたしましょう。一節、
なし様